お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめ、主よ、今日も礼拝を捧げをいたします。あなたを拝し、あなたを神と歌い、そして主よ、あなたのしてくださったすべての良きことを思い、また思い出し、そして主よ、これからあなたがしてくださろうとしている将来の豊かな恵みを覚え、信仰の目でそれを見て、神様感謝をいたします。主よ、この世がどれだけ私たちにとって暗くても、あるいはこの中で本当に苦しみの、また悩みの中を歩く方がいらっしゃったとしても、私たちを待ち受けている将来の恵みは豊かで大きく、そして私たちの想像をはるかに超えた素晴らしいものであることを、今日も信仰の目で確信し、感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちに御言葉から信仰を与えてください。御言葉から慰めを与えてください。御言葉から励ましをいただき、またキリスト者としてもう一度立ち上がることができるように、主よ、あなたが御言葉が支えてくださり、御言葉が照らし、御言葉が私たちの行く道の光となり、そして行く道の灯火となって、神様、私たちを導いてくださいますようにお祈りをいたします。あの東方の賢人たちをこうして導いた光が御子のもとに連れて行ったように、どうぞ御言葉の光を私たちを御子のもとへと運んでくださり、そして主よ、あなたの光が私たちを照らし、そしてこの霊的な光、超自然の光が私たちを照らし続けることができ、私たちが光の子として光の中を歩むことができるように、イエス様、どうぞ主よ、力強い働きをこの教会になしてください。私どもに、そして主よ、この教会に、日本の教会に、神様、世界の教会に、あなたを信じあがめ、御言葉を受け取る一人一人の上に、あなたの素晴らしい恵みが注がれますように、あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそうと言ってくださる主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のマルコの福音書の8章の22節29節までが開かれていますが、皆さんでもう一箇所開きましょうか。エペソ人への手紙の1章18節から19節の御言葉です。新約聖書の、今旧約開いてる人いたら新約ですからね、いいですか。エペソ人への手紙の1章の18節から19節。昔の先生はページ数言ってくれなかったですよ。でも385ページです。私は優しい。385ページです。エペソ人への手紙の1章の18節と19節も開いて、そこにしおりを挟んでおいてください。今日のメッセージの箇所は、イエス様が盲人を癒して、そして何か見えますかと聞かれたところから語ります。兄弟姉妹、何か見えますか、何か見えますかって言って、それは見えますよ、聖書も見えるし、それから木でできたこの椅子も見えますっておっしゃるかもしれませんが、あなたがイエス様を信じる前に、洗礼を受ける前にノンクリスチャンであった時に見えなかったものをがあなたには見えていますか。何が見えますか。何か見えますか。何か見えますか。そしてそれはこれからもっと見えるようになるというのが今日のメッセージであります。その見えるもの、もう先にあらすじじゃない、ネタバレですか、最初に言っちゃえば、見えるものって一体何かって言ったら、今お開きいただいたエペソ書の1章18節から19節の御言葉であります。あなたが見えなかったものが見えるようになります。今日この箇所で、目の見えない人が教会の門をくぐります。人に手を引いてもらわなくては、そこに来ることができないほどに目が見えない人でありました。イエス様がいると言われても、 その声を頼りにすることも、イエス様の姿を目で確認してその場所に向かっていくことも、進んでいくこともできない一人の人でありました。私たちのことであります。私たちは目が見えなかっただけではなくて、兄弟姉妹、生まれつき目が見えなかったものであります。視力はある、目で見る肉体の視力はあるけれども、真理というものが見えなかったですし、事実というものが見えなかったですし、本当のことを知らずに真理に対して敵対して生きていくか、あるいは真理から逃げ出す、そんな私たちでありました。目が見えなかったのであります。市場教会に集うクリスチャンたちが生まれつき目の見えなかったわけではないであります。私たちが人間と呼ばれているものを、すべての人が生まれつきに霊的に物事が見える人はいません。そんな人はいないのであります。真理を見ることができず、そしてキリストが誰であるかを知ることができない、わからない私たちであります。御霊が与える光を通してでなければ、私たちはそうした霊的な真理を見ることができません。見ることができなかった私たちが見ることができるようになったというのが今日の聖書の箇所であります。私たちはこんな話を最初に聞きますと先生、あの人のこと言ってるんだなと思うと思います。あの人は分かってないからなと、人の顔を想像するんだと思います。いや、だからあなただって言ってる、私たち一人一人だって言ってるんですよ。人間は生まれつき霊的に目が見えている人などはいないのであります。私たちこそ分かっていなかったのが分かるようにさせられ、それがこれからもっと分かるようになっていく、このメッセージはあなたのことであります。自分でイエス・キリストのもとに来ることができなかった私たちです。誰かに紹介されて、誰かに手を引かれて、誰かのもとに生まれて、やっとキリストのもとに来ることができた私たちであります。誰かがラジオを流してくれて、誰かがラジオを買ってくれて、誰かが放送伝道を続けてくれて、やっとキリストに出会うことができた私たちであります。誰かが誘ってくれて、誰かが電話をしてくれて、誰かが LINE をしてくれて、やっとキリストに、誰かに手を引かれて、やっとキリストに出会う私たちであります。彼らはベツサイダに着いた。この漁師の町に、漁師の家と呼ばれる町に、人々はイエス様が来たということで盛り上がりを見せます。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願したと書かれているのであります。人々が連れてきて、やっとイエス様に出会うことができるこの盲人でありました。私たちが生まれ持って盲人であって見えていないというのは本当だと思います。私たちは霊的にいろいろなことが見えていません。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと書いてある通り、私たち世の中で過ごし、世に生まれた者にとっては罪が何かは分からないで生きていたのであります。そうじゃないですか。そうじゃないでしょうか。悔い改めろって言ったって、悔い改める事柄なんて思いもしない、見つかりもしないというようなところ私たちは生きていたのであります。なんか苦しいけれども、それは自分のせいじゃないと、自分が罪人のせいじゃないと私たちは言い張ってきたのであります。世の中は言います、あなたが悪いんじゃないと。このメッセージの声はどんどん大きくなっていきます。これからどんどん広くなっていきます。広がっていきます。それに対して教会は講談から、 いえ、あなたが罪人だと伝え続けます。人気がなくなってもです。誰も集まらなくなったとしても、教会だけは世にその誤りを認めさせます。社会が悪いんだと洗脳が続くその中で、いえ、悪いのは私たちだと、教会だけがそれを伝えていくのだと思います。それによってその洗脳が解けるからです。それによって真理を知ることができるようになるからであります。あなたは、そして私も、義について知らなかった。私たちは自分が義人だと思っていたのであります。なんでですかって言ったら、ボランティアやったことがあるからです。なんでですかって言ったら、募金にお金を入れたことがあるからです。小学校の時に。なんでですかって言ったら、そんなに悪いことしたことないからなと自分の心の中で思い出せないからであります。でも、どれだけボランティアをしても、どれだけ環境問題に取り組んだとしても、真剣になったとしても、義と認められないということを私たちは知らなかった。私たちはもう、私たちの努力では自分を義とすることはできないのであります。神様もあなたのことを義と認めることは、あなたの努力、あなたの働きではもうできないところまで私たちは堕落しきっているのであります。要はそんなこと言いません。あなたはいい人だ、あなたはこんなことしたからいい人だと言ってくれるでしょう。しかし、聖霊は、聖霊は罪について、義について、そして裁きについて、世にその誤りを認めさせます。私たちはその誤りを見たことがなかったので、知らなかった。でも、聖霊が私たちの目を開いて、それが誤りであることを見せてくださり、分からせてくださるのであります。皆さん、そんなふうにして悔い改めに導かれた。裁きについても何にも知らない私たちであったと思います。しかし、裁きはある、裁きはある。私たちはかつて自分たちが本当に闇の中にいて、光であり真理であるイエス・キリストを憎み、光から離れ闇の中に閉じこもって出てこようとしていなかったことに私たちは気づく。やがてそのままでいれば、永遠の暗闇が私たちを待ち受けていて、そしてそこで歯ぎしりして後悔することを聖書は語っているのであります。イエス様が一番地獄のメッセージしました。私たち、要はイエス様のことを曲げてあなたに伝えますから、気をつけてください。地獄の話を一番したのはイエス様です。イエス様です。今の教会がもしゲヘナについて、地獄について、神の裁きについて、神の燃える怒りについてもし語らないのだとすれば、それは大変危険なことです。裁きについてその誤りを認めさせることができない弱い姿を見せているからであります。しかし、神様があなたには生きている間にチャンスを与えたのに、あなたはそれを受け入れなかった。これでもう恵みの時、救いの日は閉ざされてしまった。あなたにはもう救われる機会は残されていないと言われることの恐ろしさを、もしあなたがノンクリスチャンだった時に考えたことがなかったのであれば、それは大変危険なことであります。その恐ろしさがいかほどであるかを知らなかったというのは恐ろしいことです。ゲヘナはあります。主の裁きはあります。私たちが知らずに犯した罪でさえも、そして知って犯していながら隠していることさえも、主はお裁きになる日が来ます。その時、あなたが、あなたを弁護してくださる方であるイエス・キリストを信じていないのであれば、信じていなかったのであれば、その裁きはすべてあなたのものになります。しかし、クリスチャンよ、あなたがもしイエス・キリストを信じて、心で信じて、ここして口で告白しているのであれば、そして人前でキリストを恥じず、公においてキリストを信じていると告白しているのであれば、誰かがあなたのために立ってくださり、こう言ってくれるのであります。この人の罪のすべては私がやったことですと。その方の名はイエス・キリストです。 キリストがあなたのために恥じずにあなたの身代わりとなってくださり、その裁きのすべてを身に受けてくださったと、その刑罰はすべて支払い済みなので繰り返す必要はありませんとあなたのために言ってくださるのであります。そんなことが見えていなかった私たちです。自分が罪人であることも見えず、自分が義人でないことも見えず、そしてやがての日に裁きが来ることも見えず、盲目のまま歩いていた私たちですけれども、人々がこの目の見えない人を連れてきた、そして彼に触ってくださいとイエスに懇願したと聖書は書いているのであります。兄弟姉妹、当時の盲人は訳があって盲人になったと思われていたのであります。盲人は当時呪われた人たちでした。訳があってそうなったとみんな言ってたんです。この人が生まれつき盲目に生まれついたのは、この人が罪を犯したからですか、それともこの両親ですかと言われた通りです。呪われた人に触る宗教家なんて一人もいなかった。その汚れが移るからと彼らは考えたからです。その広く長くしたその衣の裾さえも汚れた人々に触れることがないように歩いていたのであります。避けて避けて、しかし人々はこの汚れた人を連れてきてイエス様に懇願します。どうか触れてやってくださいと。イエス様は何ておっしゃっていましたか。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためにではなく、そうなんです、罪人を招くために私は来たと主はおっしゃって、罪人に触れ続けてくださった。サラートのものなんて一緒にいることさえ許されなかったのに触れてくださり、水泡まみれの人だって抱きしめて癒してくださったこのイエス様は、この盲目の人にさて触れてくださったのでしょうか。あなたがお医者さんのところに行って38度超えてるんです、インフルエンザかもしれませんって言ったら、お医者さんがおいって、なんでじゃ来るんだよって、うつるだろうって言ったら、お医者さんじゃ多分ない可能性がありますよね早く出て行きなさいよって、私にうつるかもしれないでしょって言わないでしょ。イエス様はそのお医者さんの完全なバージョンですよ。イエス様は完全なお医者さんです。イエス様はその罪人を招かれる、呪われた人を招かれる、主税人たちを招かれる、そしてサラートの人を招かれる、そして盲目の人も招かれる。なぜならイザヤ書の35章にメシアの条件は目の見えない人を癒すっていうことだったからです。旧約聖書を通して目の見えない人を癒した奇跡は一個も書かれてません。新約聖書にだけなんです。それはメシア予言だからです。目の見えない人を癒すのはイエス様だけなんです。そして人々はそれを知っていたか知らなかったかわからないけれども、盲目の人をイエス様のところに連れてきます。そして彼に触れてやってくださいというのであります。イエス様は何度も触れられます。手を取って彼らを歩かせ、そしてその両目に触れ、その両手で彼に繰り返し触れてくださったのであります。何度も何度でもあなたのその汚れに触れてくださる主であります。何度も何度でもそのあなたの弱さに触れてくださる主であります。あなたのことをバカにせず、悔し砕かれた魂を主は蔑まれることなく触れ続けてくださるのであります。私たちはでも自分でイエス様のところに来ることができなかった。この聖書の盲人は癒されたいと思っていたかどうか私には分かりませんが、しかし私たちの中のある人たちはきっと闇を愛した盲人だったと思います。治りたいとも思っておらず、キリストに出会いたいとも思っていなかった。光を見たいと思ったこともなく、真理を知りたいとも思わず、ただ目をギュッとつぶって今の自分を変えてくれるなと願い続けた キリストを紹介しようとする人々の手を払いのけてきた私たちではなかったでしょうか。しかしその友人たちは諦めない。その友人たちは、この人々はこの盲人を連れてくるのであります。彼らも彼に触れたら汚れが移るかもしれないのに、その罪人をキリストのもとに連れてくる。どうも私たちの友人たちは、あなたに伝道をした私たちの友人たちは、どうも私たちに見てほしいと願っていたのではないかと思います。見えるようになってこの世界を歩いてほしいと思っていたのではないかと思います。見えるようになってキリスト者になって、そしてこの世界をどう生きていったらいいか分かってほしいと願っていたのではないかと思います。自分たちの手柄や利益のためではなかったでしょう。あなたのためだったのではないですか。そして彼らは私たちのために祈り続けた。主よ、どうか彼に、彼女に触れてあげてくださいと懇願し続けたのではないかと思います。そして兄弟姉妹、今あなたはなんと懇願する立場に変わっています。私たちは人に信仰を強制できません。紹介することしかできない。無理強いすることもできず、マインドコントロールなんてカルトのすることです。しかしただ私たちにできることは、福音を伝え教会に連れてきたら、あとは主よ、どうかあの人の心に触れてあげてくださいと願うことしかできない。あなたの目からは触りたくもないような高ぶりをあの人は持ってるんだと思います。あなたの目からは触りたくもないような性的な汚れの中にいるんだと思います。あなたの目には触れることができないような霊的な汚れで占いにどっぷりつかり悪霊を崇拝しているのかもしれません。しかし主よ、その汚れた心に、閉じ切った心の目にあなたが触れてくださいと私たちは願う立場に変わっているのではないでしょうか。ではないでしょうか。イエス様はその願いを聞き入れ、しかし不思議なことをします。イエス様はこの盲人の手を取って、そしてその連れてきた人々や村の人々から遠く離し、弟子たちだけを連れて村の外へと出かけて行かれます。イエス様はこの呪われた盲人の手を握ってくださる方です。彼の手のひらは罪を犯したことのない清い神の子の手のひらを感じたのであります。そして一緒に歩いてくださる。目の見えない人の足の速さに合わせてです。そしてイエス様は連れてきた人々が見ていないところでこの人の癒しを行う。兄弟姉妹、もしあなたが誰かの伝道をしているのであれば、あなたがその人を救うのではないということをはっきりとわきまえていなくてはなりません。もう一回言います。あなたが誰かに伝道している人がいたとして、その伝道対象の魂はあなたが目あなたの手が目を開くのではありません。主はあなたの影響のないところで、あなたの見ていないところで、その人をクリスチャンにお変えになります。私たちは伝道するってなると私たちに責任があるとつい思ってしまう。本当は神の国はそうこうしているうちに、夜寝て朝日が昇って目が覚めて、そうこうしているうちに目が出て、そして育っていく成長していくものであるのにもかかわらず、私たちはいちいちいちいち種をほじくって、目が出たかな、目出たね、目出たね、聖書何章読んだの、 キリスト信じた、イエス様信じた、先生のとこ行ったってやるわけです。目でや、見られてたら目なんか出ませんよ。イエス様はこの盲人の手を引いて彼らから遠く離されて、彼らが見てないところでどう救われたか、どう目が開いたかもわからないところで、イエス様はこの方々をお変えになり、この盲人をお変えになるのであります。そんな体験をして救われた人いませんか。あなたを導いた人のがいろいろ教えてくれた、聖書の学びもしてくれた、あなたを導いた人がこの集会いいよ、この音楽いいよ、この CD 聴いてみてっていろいろやった。でも私たちをイエス様に出会わせたのは全くそれ、その努力が全く関係ないところで、メート本通りを歩いていたらとか、車の運転をしていたらとか、全く紹介された人と関係ない CD を聞いていたら、主イエスキリストがあなたにお出会いになって、今まで見たことのなかったことを見せてくれたということはなかったでしょうか。主はこの盲人の手を引いて村の外に連れて行かれます。あなたがもし誰かの救いを願っているのであれば、その人の魂の責任のすべてをあなたの背中が負ってはいけません。すぐに下ろすことです。イエス様に引いて行かせてあげてください。あなたには人を救うことはできません。それを信じることであります。イエス様はこの男性と、この盲人の男性と、まるで世界に二人きりしかいないかのような対面をなされます。弟子たちは取り囲んでいるけれども、この聖書の箇所を読んでいくと二人しか登場してないじゃないかって、そんな気持ちにさせられます。地球は広く作られて、そして大陸がいくつもあるその中で、キリストとこの盲人の二人だけが地上に立っています。そしてこの盲人の、この盲人のまぶたは何か冷たいものを感じる。イエス様が唾をつけたのであります。そして気化熱でまぶたはひんやりする。これはイエス様の口から出てくる力が彼の目へと浸透していくことを表しています。そしてイエス様おっしゃる、何か見えるかと。イエス・キリストの口から出るその言葉が、神の口より出るすべての言葉が私たちの心の目へと浸透していきます。そして主はおっしゃる、何か見えるかと。聖書は彼が見えるようになったと書いています。見えなかったゼロが見える1に変わったのであります。もちろん100ではないかもしれないけれども、始まったのであります。存在してなかったはずの視力がイエス様によって存在するようになった。光のなかった彼の世界に光が存在するようになった。聖書のどこの箇所を思い出しますか。神は光をあれと言われた、すると光があった。創造主が彼の視力を創造します。材料のないところから光をお作りになる。罪を悔い改めてイエス・キリストを神と信じるならば、人は新しく生まれさせていただけるというのが聖書の教えであり、私たちが教えている教会の教えであります。しかしそこには材料一つない。全く無であったところに誰かがあなたのことを教会に連れてきてキリストに出会わせると、キリストはあなたの心に信仰あれと言葉をかけてくださる。すると信仰があったと。信じていなかったことが信じられるようにあなたに変わり、その変化が与えられるのであります。オフだったスイッチがオンへと変わる。そしてそのスイッチは もう二度と切れることがない。この男性は見えなかったところが見えるようになるのであります。しかし見えるようになったとは言っても、それはまだ完全な視力ではありませんでした。見えるとは言っても、左右見えませんっていうようなことすらできないような、目の前にいる人たちが木のようにしか薄ぼんやりとしか見えないような、そんな不完全な視力で、しかしその視力がだんだんと良くなっていくのが分かっていったのであります。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。それから何ですか、彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになったと書かれているのであります。そこにはプロセスがあった、そこには時間があった。彼がイエス様に触れられて、そして時間をかけてじっと見ていると、すべてのものがはっきり見えるようになったのであります。私たちもイエス様を信じて真理が見えるようになったとは言っても、それはまだ完全ではありません。イエス様のそばに来て、教会に来て、聖書のそばに来て、主に触れていただいて、忍耐を持って焦らずにじっと見ていると、この世界に聖書の真理が見えてくるようになるのであります。ぼんやりとしていた聖書の世界はつまらない。ぼんやりとしていた聖書の世界の登場人物が全部木のように見える、そのような中にあって、しかし主はあなたの視力を良くしてくださっている。これからもっと見えるようになるのであります。この盲人の素晴らしいところは、何か見えますかと主に聞かれて、そしてちょっと光を感じただけで見えたと、もういいと言わなかったところであります。そして私たちもこの姿に習っていかなくてはなりません。聖書がちょっと分かるようになったからといって、見えた、もういい、卒業だっていうようなことはないのであります。じっと見ていないと、幾度もイエス様に触れていただいてじっと見ていないと見えてこないことはあります。私たちはじっと見ることが難しくなってきた時代に今生きています。こんなことを語るつもりなかったんですが、でも本当だと思います。パッと見て、パッと消して、パッと見て、パッと消して、パッと見て、パッと消して、パッと見て、パッと消して、何かをじっと見ることがもう少なくなっているところで、兄弟姉妹、もし本当に視力を良くしたければ世界をじっと見ていなくてはなりません。聖書をじっと読んでいなくてはなりません。祈り黙想する中でじっとしていなくてはなりません。見えないのにもう見えるようになったと、ちゃんと見えていないのに大丈夫大丈夫と立ち上がることよりも、主よ、人が見えますでも木のようにしか見えませんときちんと言うことだと思います。何かの折にお話ししたことがあったかもしれませんが、大草原の小さな家の話したことがあったかと思います。ドゥルルルルルルルルルって歌わなくていいです。ドゥルルルルルルルルルで、ローラとメアリーって2人の姉妹が出てくるわけですよね。で家族いるわけです。そしてどんどん増えていくわけですが、姉のメアリーが失明するっていうことが出てきます。お姉さんのメアリーが目が見えなくなってしまう。ところがある日、火事だったかなんだかを通して突然このメアリーは、私目が見えるようになったと言い始めます。いや、失明したんです。 失明したんですけど目が見えるようになった、私光が見えると言い始めます。それでみんな家族は喜んで、本当かって言ったら、うんって言うわけです。試しにって言ってカーテンを開いてみると、今カーテン開いたでしょうみたいなことを言うわけです。おお、光が見えてるんだねメアリーって言って喜ぶんですが、ちゃんと検査してもらおうと言ってお医者さんのところに行きます。お医者さんは、じゃあ検査します、今から光を当てるから、光が当たったら光が当たっていると言ってくださいと言って光を消します。するとメアリーは、うん、今光がついたと言います。顔を見合わせて、あれ、じゃあいいか、今度は光を消すから、光が消えたら、あ、光が消えたって言ってねと言って光をつけます。するとメアリーは、今光が消えましたと自信を持って答えるのであります。お医者さんはどうやらこの子は見えてませんと、光の熱を感じて見えたと勘違いしたんだと思いますと診断を下します。確かにメアリーは見えていませんでした。そしてお医者さんが立ち上がって、私が彼女に診断の結果を伝えに行きましょうかと言うと、お父さんが、先生私が伝えますと言います。そしてお父さんとメアリーは二人きりになって、お父さんはメアリーに診断の結果を伝えて、メアリーはそれを否定する、その中でお父さんはメアリーに言います。私は目が見えないとメアリー言いなさいと。メアリーは拒否します。嫌だと、私は見えると言います。お父さん言います。メアリーを、私は目が見えないとちゃんと言いなさいと。そんなことをずっと繰り返して、メアリーは最後に一言、ついに私は本当は目が見えませんと言います。するとお父さんはぎゅっと抱きしめて、メアリーのことを強く抱きしめるのであります。そしてメアリーは落ち着きを取り戻していく。そして盲学校の教師の仕事へとまた戻っていくのであります。メアリーがもしここで見えていないのに、見える見えると言い続ければ、彼女はなるべき自分にもなれず、すべきこともできなかったはずであります。私たちは少し見えているけれども、見えるようになっただからといってもうイエス様に触れていただく必要などないぐらい見えていますとあなたが言い張るのであれば、私はあなたに言わなくてはならない。見えていないとちゃんと言いなさいと、木のようにしか見えていませんとちゃんと言いなさいと、私はお伝えしなくてはなりません。なぜなら、人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのですと、第一コリントの8章2節は私たちに言うからであります。牧師であってもそうです。再臨の主が来るときに、私たちは顔と顔と合わせて物事をはっきりと見ることができる。しかしその日までは、主よ、まだ見えていない、あの一人見えてるだけで私はまだ見えていませんと私たちは言うべきであります。でもその中にあって、でも今日は喜びの知らせを伝えて終わりに進んでいきたいと思います。でもあなたは見えるようにはなった。私たちは見えるようになったのであります。主は問いかけられます。何か見えますかと。ノンクリスチャンだった時に見えなかったものが何か見えますかと。それは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神が備えてくださったものは皆そうであると書かれているように、あなたの昔の人生で想像できなかったことであります。でもあなたは今、子供の時に覚えさせられた聖書の御言葉が今のこの世界のニュースに、世界の歴史に、世界の政治に、経済に、地球に、国家に、家庭に、仕事に、職場に、現実のこととして当てはまっているのを私たちは見ることができるようになっています。少しずつです。しかしあの御言葉はこういうことだったのかという事柄が私たちの目の前に人生のどんどん起きて 行きます。その中で私たちは見えなかったものを見るようになっています。日常生活で人間関係のこんがらがりをどう解決していくか、見えなかったものが見えるようになります。祝福を受ける道は何なのか、栄誉を受ける道は一体何なのか、見えなかったものが見えるようになっています。教会の素晴らしさ、見えなかった、教会に行って騙されるもんか、個人で聖書を読んでいた方がちゃんとしっかり、できるはずだ、教会になんか騙されないぞ、自分は個人の力を信じているといった過ちに気づかされる、そのような事柄にも目が開かれ、そして兄弟姉妹、外に出れば主が作られた被造物の美しさに私たちは目を開かれているのであります。見えなかったものが少しずつかもしれない、しかし見えるようになっている。でもまだ見えていないものはたくさんあるのであります。それは御国に行って私たちが初めて、ああ世界は誤って認識してた、誤って事柄に流されてた、神の御国、神の御心を履き違えてたっていう事柄に気づくことがあるんだと思います。だから聖書は私たちにこう語っています。エペソの1章の18節、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにと書かれているのであります。心の目は開き始めたけれども、しかし私たちが見ているのは自分の栄誉だったり、教会の栄誉だったり名誉だったり、まだ私たちが見ているのはこの世界でどううまくやりきっていくかであったり、この地上の祝福のことであったり、そんなことしかまだ見えていない、そのぼんやりとした世界の聖書の世界の中からまだはっきりと見えていないものがたくさんあるのであります。それはまず一つは神の召しによって与えられる望みがどのようなものかであります。私たちはこの地上で希望を持つことがあります。大丈夫、治りますよ、そんな言葉に希望を持つことがあります。大丈夫、私もそういうところを通ったから、そんな言葉に希望を持つことがあります。しかし人の言葉が与えることができない、そのような希望を私たちは主から受けるのであります。人間がもう慰め得ないようなところまで行かないとそんな希望を持つことができないのかもしれません。なぜなら聖書は患難、忍耐、連達、希望、この希望は失望に終わることがありませんと書いているから、この極端に大きな希望はきっとあなたが患難を通らなければ、誰も慰め得ない、誰も希望を与えられないというところまで来ないと見つからない希望なのかもしれません。しかし主はあなたに望みをお与えくださっていますし、あなたの将来は極端に美しい、キリストがあなたに用意しておられる御国の栄光は美しいのであります。あなたはまだ期待しきったこともないし、まだ希望に踊ったこともないような、まだ完全に味わっていない、このキリストの失望に終わらない希望を私たちはしかし手に入れているのであります。まだ蓋を開けたことがなく、まだ見たことがなく、まだ確かめたこともない希望がある。きっとおそらく苦しみを通らないと味わえない希望なのかもしれない。希望、苦しみが続いて初めて力が湧いてくるような希望なのかもしれません。しかし兄弟姉妹、恐れないことです。これから先あなたにどんな悩みがあったとしても、どんな苦しみがあったとしても、苦しみにあって初めて蓋が開く希望があります。私たちはそれを持っています。まだ見たことはなくても望みがあります。そして生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか私たちは知らないので、パリ、ロンドン、ニューヨークが素晴らしいと言います。確かに素晴らしい、北京が素晴らしい、そんな風に言います。確かに素晴らしい、上海が素晴らしい、素晴らしい、確かにそんな風に言います。しかし私たちは神の生徒たちに与えられる、そして生徒たちが受け継ぐ新天新地御国の素晴らしさがどれほど栄光に富んだものかまだ私たちは知らない。それを私たちはキリストと共に王となって受け継ごうとしているのであり、キリストと共にそれを治めようとしているのであります。しかしその事柄があまりに巨大すぎて私たちにはまだわからない。クリスチャンであるということが素晴らしいということがまだ気づかないで私たちは外に出ようとしています。一歩外に出てクリスチャンたちの少なさに、聖書の影響の少なさに、そしてキリストの救いの感じさせられることの少なさに、ラジオで流れる音楽の中の賛美の少なさに、 ラジオで流れるメッセージ流れない、そんな事柄に私たちは気落ちして、クリスチャンであって本当にいいのかな、クリスチャンであって素晴らしいことなんてあるのかなと、そうして過ごす金曜日があったとしても、しかし聖書は言い続ける、あなたが受け継ごうとしているそのものがどれだけ栄光に富んでいるものか、あなたはまだ知らないと。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるか、私たちはまだ知らないのであります。まだ見えていない。神の大能の力の下にへりくだりなさいと主が言われる、その大能の力をまず知らない。私たちが知っているのは、あの人が癒されたとか、あの人が変えられたとか、こんな奇跡が起きたとか、そうした事柄だらけで、しかしながらその事柄を起こした神の力は、神の大能と呼ばれるその力は、しかしそんな小さな表面に出てくる奇跡の下に氷山の一角であって、それは氷山のその下には私たちが考えうることもできないような神の力があり、そこで終わってないでしょ。信じるものを通して働くその力なんだというわけです。兄弟姉妹、私たちは信じる人であることをないがしろにしてはいけません。あなたはクリスチャンです。あなたはクリスチャンです。私たちはそれをまた言うけど、金曜日ぐらいになると落ち込むんですよ。クリスチャンの力なんてこのぐらいかな、教会の力なんてこのぐらいかな。しかし神の大能の力はあなたを通して働くのであります。教会を通して働くのであります。それがどれほど偉大であるか、私たちはまだ知らない。新しい言葉を話すようになり、蛇をもつかむことができるようになり、毒を飲んでも病むことがなく、そして手を置けば病人は癒されます。神様の力はあなたを通して働いて行きます。マタイのマルコの16章15節以降に書かれている通りであります。信じる者には次のような力が伴うと聖書に書かれているではありませんか。私たちは信じて立ち上がるべきです。今日ちょっとそんな顔するんだったらさあですよ、金曜日ぐらいに。じゃあ誰を通して神様は力を表そうとしてるんですか。政治家ですか、ノンクリスチャンたちですか、有名人ですか。いいえ、兄弟姉妹、たとえベッドの上に横になっているあなたであったとしても、神はそんなあなたを使って神の力を表してくださるのであります。神様はクリスチャンを通して力を表すんですよ。でもそれが私たちにはわからない。弟子たちはこの時、イエス様が盲人を連れ出して弟子たちの前で癒しを与えたのが、あの旧約の預言者たちがよくやっていた、目で見える形で視覚教材を使って自分たちのことを予言している、自分たちのことを表しているということについに気づかないまま会話を終えていきます。しかし福音書を読む私たちは分かる。弟子たちは見えていない。キリストが誰であるか、ある人はバプテスマのヨハネだといい、ある人はエリアだといい、ある人はエリアの再来だといい、ある人は預言者の一人だという、そんな風にしか見えない弟子たちの中で一人はっきり見えてきた人がいるのであります。その名前はシモン・ペテロです。シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストですと。最初イエス様に従った時には預言者としか見えなかった、エリアの再来としか見えなかった、そんな風な先生が、あの変貌山の時に初めて分かるんだと思いますが、しかしながらはっきりと見える、この方はキリストだと、信仰の目を通してはっきりと見える。変貌山はその後です。キリストをキリストだと、来たるべきメシアだとはっきり見えてから、主はそれをペテロとヨハネのヤコブにお見せになりますが、それはまた別のメッセージです。そんな風にして霊的な視力ははっきりと見えるようになる。イエス様は今のあなたに何か見えますかと問われます。肉体の視力ではありません。霊的に何が見えていますか。主よ、イエスキリストよあなたはキリストですと。あなたは神です。あなたは救い主で、私を救うだけでなく、この全天全地全宇宙の贖いのために来られた神の御子ですと 私たちは目が開かれているのであります。しかしもっと見えるようになる。その御子があなたに用意しておられることがどれだけ栄光に富んでいるか見えるようになるのであります。まだ完全ではありません。木のようではありますが、しかし少しは見えるようになりました。すごいことですとあなたは言うことができ、そして私はあなたに、そんなあなたにこう励ましを与えることが許されているのであります。これからもっと見えるようになる。聖書のことももっとこれから見えるようになりますし、人生の目的もこれからもっと見えるようになりますし、キリストがどういうお方であるかもこれからもっと見えるようになりますし、栄光の体、あなたが受けようとして栄光の体がどれだけの素晴らしいものであるかもこれからもっと見えるようになりますし、あなたが罪のない姿に変えられるという栄華の奇跡がどれだけ素晴らしいかもこれからもっと見えるようになりますし、新天新地の素晴らしさこれからもっと見えるようになりますし、あなたに与えられる勝利がどれだけ素晴らしいかこれからもっと見えるようになりますし、であるならば勝利者としてこの時代をどうやって生きていけばよいか、その生活もこれからもっと見えるようになりますし、教会というものの素晴らしさ、教会というものの力、それがどれだけ小さな教会であっても、どれだけ立派な教会であったとしても、教会の素晴らしさがこれからもっと見えるようになり、そしてサタンの滅びがこれからもっと見えるようになるのであります。今薄ぼんやりであったとしても、教会に来ましょう。今日も見ている事柄が、来週はもっと、明後日はもっと、来月はもっと、もっとよく見えてくるのであります。今ぼんやりであったとしても、聖書に慣れ親しみましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。その時私たちはますます見えるようになっている自分を発見するのであります。お祈りをいたします。主よ、我が目を開きて鞘に見せたまえ、今まで知らざりし御文のまこと、我今静かに我が主を待つなり、主を与えたまえ悟りを。主よ、こうした古い賛美を私たちは覚えています。そしてその通りであることを今日告白し、私たちの目をさらに開いて御文の誠を、聖書の真理をますます見せてください。見えなかったものを見えるようにしてくださる主よ、あなたを礼拝し賛美いたします。ますます主が見せてくださるその奇跡に私たちは心を踊り喜び歩むことができるよう、信仰生活を楽しみに満ちたものとしてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。